徒の働きの12章5節、使徒の働きの12章の5節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。今日はこの箇所を通して熱心に祈り続けていた、熱心に祈り続けていたというテーマで学んでいきましょう。皆さんは不思議に思ったことはないでしょうか。あの大きな鉄の塊である飛行機がどうして空を飛ぶことができるのか。強い風の抵抗を受けて、そしてこの飛行機は揚力という力で浮かぶことができるそうです。私は浮力浮力と思ってたんですけども、揚力という力でずっとこう空中に浮き上がらせるという力が働くそうです。私たちはこのような仕組みが、分かっても、実際あの鉄の塊が空を飛ぶというのは本当に不思議なことだなと思いますね。前回私たちはアンテオ家でクリスチャンたちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったということを共に学ぶことができました。福音はエルサレムの迫害から始まって、ユダヤに、サマリアに、そして遠く500キロも離れたアンテオ家というところまで届きました。一方、バルナバを使わしたエルサレムの教会、そこでは迫害がなお激しく続いていました。神様の導きによって使わされていたペテロはエルサレムに帰ってきました。帰った途端、彼を待っていたのは捕らえられるという出来事でした。彼はヘロデ王によって捕らえられて牢獄に入れられました。教会はそのように帰ってきたばかりのペテロが、教会のリーダーであるペテロが捕らえられたことを知って、みんなで集まって熱心に祈り続けていた。このように聖書は教えているわけです。この熱心な祈りは教会に揚力を与えました。そして神様はこの祈りによってどのように応えてくださり、どのような力を与えてくださったのかということを、この十二章を通して私たちは学ぶことができます。教会は熱心に祈り続けていた。その結果、神様が与えてくださったもの、それはまず第一に災いからの救いであったと聖書を教えています。災いからの救い、11節に目を向けてください。11節、その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。すべての災いから私を救い出してくださったのだ。帰ってきたばかりのペテロに待っていたのは災いでした。一つは、当時このユダヤを治めていた ヘロデ・アグリッパ一世と呼ばれる王様でした。まあ、このヘロデという王様、聖書によく出てきますけれども、まあ、わかりやすく言うと、ローマ帝国の雇われた王様でした。実際の王というよりも、ローマに従って、ローマに命じられて、あなたはユダヤを治めなさいと任された王でした。彼はどうしてもその地を、その領土を治め続けていくために、ユダヤ人たちの好意、関心が必要でした。それを得るために彼はまず、ヤコブという一人の弟子を殺したんです。二人目の殉教です。ステパノが殺されて。今度はヤコブが殺害される。この出来事はユダヤ人たちの好意を得たんですね。ユダヤ人たちを喜ばせたんですね。ユダヤ人たちはイエス様を十字架につけた後、そして迫害を強めて、そしてクリスチャンたちはちりぢりバラバラに、ユダヤに、サマリアに、そしてアンテオケに散っていきました。けれども、その祝福は広がるばかりで、縮小することは決してなかったんですね。だからユダヤ人たちは何としてでもこのクリスチャンたちを黙らせたい、この地上から消し去りたい、そんなふうに考えていました。だから今度はエルサレム教会のリーダーであるペテロを殺したい。この出来事はヘロデ王の思いとユダヤ人たちの思いとが一つになった。利害が一致したんですね。そのような災いがペテロに来たわけです。では、ペテロを襲ったその災いから神様はどのように彼を救われたのか。それはまず第一に、解放という救いでした。神様は解放してくださいました。5節と10節を読みいたします。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。町に通ずる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。ペテロはヘロデ王によって突然牢に閉じ込められたわけです。しかし神様は御使いを通して彼を導き、彼を町に通ずる鉄の門を開いて彼を解放してくださった。これは神様の災いからの救いであったと彼は告白をしているわけですね。彼は4人1組の兵士たちによって監視をされました。両手に鎖をつけられて、そして片方の腕の隣には兵士が、もう片方の隣にも兵士が、両隣に兵士が彼の横に寝ているという状況で、身動きの取れない状況にありました。そしてその牢の入り口にも二人の兵士がいました。このような4人1組の兵士、4組、つまり16人が、たった一人のペテロのために、ヘロデ王の命令によって監視されているという状況に置かれていたわけですね。さらに、翌日、次の日、ペテロはユダヤ人たちの前に引き出されて処刑されるという運命にありました。絶体絶命の状況の中、もう逃げることも、そして動くこともできないような状況、もう翌朝待っているのは死刑という、そんな 状況の中にあったわけです。4節確認をしましょう。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えだったからである。このような状況の中で神様は彼を解放されました。神様の方法で彼を解放してくださったんですね。どんな方法であったか。彼はぐっすりと寝てたんですね。もう両手を鎖でつながれて、もう横には兵士が寝ているという、もういびきをかくのも難しいというそんな状況の中で、突然御使いが炉を光で照らして、寝込んでいたペテロの脇腹をコンコンとつついて彼を起こしました。起きなさい、急いで立ち上がりなさい。そうすると彼をつないでいたその鎖は一瞬にして彼の手から離れたんですね。御使いは続けて言いました。帯を締めなさい、靴を履きなさい、上着を着なさい、そしてついてくるように。御使いたちは第一の栄書、第二の栄書、その二つの扉を開けてそこを通過しました。そして一番外には鉄の門がありました。その門も自動的に開いて、彼はそこから解放されるという経験をすることができたわけです。この時ペテロがしたのは、御使いの言われるがままに従っただけなんです。何にもしてません。夢うつつのような状況の中で導かれるままに、彼は帯を締め、靴を履き、上着を着て御使いに従っていきました。その時に神様が災いから解放してくださったという経験を与えてくださったことに気づかされたんですね。この御言葉の中に一つこのような言葉が記されてあるんですね。それは杉越の祭りの後でと書いてあるんです。ちょうどこの時杉越の祭りが行われて、そしてその後翌日のことであったと聖書は記されているんですね。このことを思い返す時に、神様はイスラエルの人々をあのエジプトという国から400年もの奴隷生活の中で解放させるために、自由を与えるために最後にされたことは何だったでしょうか。神様が最後に命じられたのは杉越だったんです。神様の命令に従って子羊の血を家の鴨居に塗った民の前は神様が行き過ぎてくださる。それが杉越の祭りの意味です。救いを願い解放を願っていたイスラエルの人々は神様の命じた通りにそれを行いました。それ以来イスラエルの民は毎年毎年この杉越の祭りを続けてきたんです。そして今まさにヘロデがペテロの命を奪おうとする、その時に神様は御使いを通してこのペテロを救い出してくださったんですね。ここに本当に不思議な 神様の導きが、救いの御業が記されているんです。ペテロが経験したのは災いからの救い、解放でした。同じように神様は私たちをも束縛しているすべてのものから解放してくださることを知ることができるんです。さらにペテロはこの災いからの救いを通して、彼に与えられたのは悟りであったということを教えています。11節をもう一度お読みいたします。11節をご覧ください。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。今確かに分かった。彼は突然御使いに導かれて、鎖を解かれて、町に通ずる鉄の門が開かれて外に出ることができました。でもそれまでの間彼は分からなかったんです。でも出た時に今分かったという悟りを得たという告白をすることができたんです。何が分かったんでしょうか。自分の身に起こったことの全ては神様が与えてくださったこと、神様が与えてくださった災いからの救いなんだということが分かったわけです。それは彼にとって本当に喜びでした。彼は神様が災いから救ってくださったことをまさに体験することができたことを告白したわけです。私たちは日々さまざまな生活の中で災いを経験することが、あります。病気になったり、また問題が起こったり、さまざまな体験をすることがあります。でもその理由が分かったとき、その意味が分かったときに、私たちはつらかっただけじゃなくって、あ、そうか、このためだったんだということが分かって、それは賛美に変わるんですね。先週ですけども、教会の車が突然家の前で動かなくなったんですね。どうしようと思いました。でも、困ったな、どうしよう。そして部品もなかなかこう届かないしという状況の中で、神様一つの出来事を与えてくださったんですね。それは日の本短期大学の、評議委員会というのがありまして、久しぶりに電車に乗る機会が与えられて、そして電車の中で3人の弁護士と会うことができたんですね。それは3人とも日の本の役員をされている方々だったんですけど、その行き道、そして帰る道でその方々とずっと話をする機会が与えられたんですね。その出来事を通して本当にいろんな質問をしてくださるので、私は喜んで牧師であること、クリスチャンであること、そしてどんな教会であるのかということをお伝えする機会を得ることができました。小さな出来事でしたけれども、でもその出来事を通して、あ、神様こんな機会を与えてくださったということを喜ぶことができました。その学校は実は、由美姉妹が卒業した学校で、私はそれ以降ずっと15年も、評議員を続けているんですね。でも今少しずつその役員の方々との親しい関係が与えられて、証しする機会が与えられていることを感謝しています。できるだけ大事にしながらイエス様の素晴らしさをお伝えしていきたい。 神様はこんなことのためにも私に一つの出来事を与えてくださったんだということを理解する時となりました。皆さんには今、また先週、どんな災い、どんな苦しみがあったでしょうか。英語の賛美歌に、And can it be? 知ってますか？という賛美があります。有名な賛美なんですけども、この賛美の歌詞はですね、まさにペテロが経験したこの牢の出来事をそのまんま歌にしている歌なんですね。ちょっと歌詞を、見ていただきたいと思います。私は目覚めた。牢獄は光に照らされた。私の鎖は溶け落ち、私の心は自由になった。私は立ち上がり、歩き回り、そしてあなたに従った。ちょっとロール歌ってもらったらできる？ちょっとだけ。あ、そう。確か、日本語です。私の知っている歌は、神は愛なりという歌なんですね。タンタンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。この歌詞は本当に私歌うたびに鳥肌が立って、本当に神様の愛を深く覚える歌でした。でももともとはこういうふうに本当に御言葉をそのまんま歌詞にして、ペテロが経験したことは神様の災いからの救いだったんだ。それはただただペテロが従った時になされた御業だったんだという、そのことを覚えることができました。災いは誰も受けたくないんです。苦しみは誰も避けたいんです。けれども、そこには意味があるんです。それを悟ることができたとき、私たちの口は神への賛美となるんですね。聖書にこのような御言葉があります。一緒に読みましょう。3。はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。このように言える、このように告白できるクリスチャンはなんと幸いでしょうか。たとえ自分の身に人は経験したことのないような痛みや悲しみ、苦しみがあったとしても、その理由が分かったとき、私は幸せな、そのような経験を神様が与えてくださった。こんなふうに告白をすることができるんですね。ペテロは捕らえられました。死刑目前まで行きました。けれども神様はそこから解放してくださって、悟りを与えてくださって、今分かったと告白する、そんな祝福を与えてくださいました。さらに熱心に祈り続けていた。この出来事を通して神様は喜びの知らせになったこと、その熱心な祈りは喜びの知らせにつながったことを私たちに教えています。14節、使徒の12章の14節、 ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。熱心な祈りが与えたもの、それは喜びの知らせでした。ペテロのために祈り続けていた教会は、喜びの知らせを受け取ることができました。悟りを得たペテロは、解放されて祈ってくれている祈りの家に直行したんですね。そして人々にこう語りました。12節をまず読み出します。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。ペテロが祈り一番に向かったところ、それは自分のために取りなし祈ってくれているマルコの家、マリアの家でした。実はこの祈りの、このマリアの家というのは、今まで何度も何度も用いられてきた祈りの家でした。迫害を受けてちりぢりバラバラになりました。しかし今もなお、そのマリアの家は弟子たちが集まってきて祈る家となっていたんですね。この家はバルナバの叔母であるマリアの家でもありました。さらに最後の晩餐で用いられた家でもありました。ペンテコステの時に、その前の日に集まっていた120人の人々が集まって、相当大きな家だったと思います。その家に集まっていた、そんな場所でした。なおかつ前にペテロが捕らえられた時に、サンヒドリンで彼は尋問されて、その間マリアの家では弟子たちが集まってみんなで祈っていました。そして彼らが最後に祈ったのは、この脅かしの中でもっと大胆に語らせてください、そう祈った場所でもありました。マリアは救われてから常に自分の家を神様の祈りのために、祈りの場所として解放をしていたことを知ることができるんです。ペテロはそれを知っていました。だから解放されて真っ先に彼女の家に向かって、そしてこうと分かった理由をその人たちに伝えようとしました。一番最初に出てきたのはロダという女中でした。彼女は出てきてドアをノックする音が聞こえて向かいました。ペテロだという声を聞いたときに、彼女はびっくりして、そしてすぐにドアを開けもしないで奥に駆け込んで、そしてペテロ先生が帰ってきましたという報告を祈っているみんなに伝えました。ところが教会の人たちは、あなたは気が狂っているのだと信じようとしなかったんですね。どんなに彼女が一生懸命それを伝えようとしても、彼の御使いが来たんだと言って信じようとしなかった。ちょっと残念ですけども、熱心に祈ってた割にはペテロが実際に帰ってきたにもかかわらず信じきれてなかったっていう、そんな姿が見られるわけですね。私たちとよく似ています。でも大事なことは、その祈りを神様は聞いてくださっていた。その祈りに真実に応えて、ペテロを神様の方法で 解放してくださったんだということ。そして、ペテロに悟りを与えてくださって、彼は、こうと分かった理由、神様がどのように救ってくださったのかということを、人々の前で伝えるということをしたわけです。17節。しかし彼は、手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。にわかには信じられない。あのペテロが、もう殺されてもおかしくない、そのペテロが今実際に目の前に帰ってきている姿を見たときに、人々は驚きました。そしてざわつきました。それを身振り手振りで皆さん静かにしてください。そして彼が語ったのは、主がどのようにして牢から出してくださったかを語った。その時どんなふうに語ったでしょうか。喜びにあふれて語ったんですね。喜びの知らせを伝えたんですね。そしてその喜びの知らせをヤコブとその兄弟たちにも伝えてください。神様の恵みを自分たちだけじゃなくって、一人だけじゃなくってみんなにも伝えて、今度はヤコブとその心配して祈ってくれている人々にも伝えてください。喜びの知らせがどんどんどんどん次の人次の人に広がっていく、そんな光景をここに見せてくれているわけですね。熱心な祈り、私たちが教会として心を合わせて祈る祈り、一人で祈ることも大切です。でも教会で主にある兄弟姉妹たちが一つになって心を合わせて祈るとき、神様は災いからの救いを共に喜ぶ、その知らせを共に共有して神様を崇める、そのような祝福を与えてくださることを私たちに教えてくれているわけです。自分たちの祈りが聞かれて、今まさに目の前に現実として起こっている。自分たちはどうすることもできないですよね。ヘロデ王に直接直談判すると今度は自分たちも捕らえられる、自分たちが行くと自分たちも殺されるという、そんな状況の中で彼らにできるのは祈ることしかなかったんです。でも一つになって祈った時に喜びの知らせを受け取ることができました。さらにその喜びの知らせを通してますます盛んに広まった。12章の24節、ご一緒に読みましょう。3、はい、主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。熱心な祈りによって神様の御言葉は縮小されるどころか、ますますますます盛んになっていった、広まっていった、祈りの結果でした。喜びの拡大の祝福を彼らは経験することができました。ペテロはこうと分かった次第を祈ってくれていた、熱心に祈ってくれていた教会に伝えた後、どうしたと書いてあるでしょうか。他のところに行った。もう彼はすぐにエルサレムに帰ってきて、 捕まって解放されて、もうまた次のところに向かっているわけですね。さらに聖書は最後のところを見ると、任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。エルサレムから帰ってきたということはどこにでしょうか。アンテオキです。なんとエルサレム教会からバルナバは使わされて、パウロと共に1年にわたってアンテオ家のクリスチャンたちを教えました。そして彼らはエルサレムに帰ってくると、また再び折り返すかのように、今度はあのマリアの息子のマルコを連れてアンテオ家に向かった。何のためでしょうか。喜びの知らせを伝えるためです。前回学んだように、この当時何が世界中で起こってたでしょうか。大飢饉が起こっていた。生まれたばかりの異邦人教会アンテオ家教会は、救援のものをエルサレム、ユダヤの人々に送ることを決めた、そう書いてありました。バルナバとサウロはその救援物資を持ってエルサレムに帰ってきて、それを渡したらまた宣教地に戻ったんです。そして戻っただけじゃなくって、ペテロに与えられた災いからの救い、神様がどんなふうに解放してくださったか、神様はどんな祝福をあのエルサレム教会に与えてくださったか、あなた方の祈りは、あなた方の捧げ物はこんな風にして用いられましたと、心から喜びを持って伝えたに違いないんですね。昨日姫路の春田先生から電話をいただきました。今年の2月に、急に体調が悪くなって、言葉がうまく話せない、頭が混乱しているという、そんな状況の中でしばらく休まなければならないという状況になりました。病院に行って検査をしてみると、ちょうど脳腫瘍、7センチほどの脳腫瘍と、そして4センチほどの腫瘍、悪性の腫瘍ができている、そのことが分かりました。本当につらい苦しい治療が始まりました。先生は抗がん剤治療を通して時にはもういわゆる腎臓が死んでしまうというギリの状況まで来たそうです。透析を受けなければならないという状況まで来たそうです。しかしギリギリのところで守られて、そして昨日私に、先生退院することが決まりました、10月の1日か2日に退院できるようになりましたと涙ながらに電話をくださいました。7センチの腫瘍はほぼ消滅、ちょっと見えにくいかもしれませんけども、前頭葉はほぼ消滅と書いてあります。そして真ん中あたりにもう少し2ミリほどの腫瘍がまだ残っていますけども、今度、抗がん剤ではなくて放射線の治療に切り替えることができるので、退院してもう一度神様の働きをすることができますという祝福の報告をくださいました。その時先生が、先生私の退院祝いをします ぜひ先生にメインスピーカーとして来ていただきたいんです。そのメッセージの依頼を受けて、10月の中頃に、行かせていただけたらなというふうに願っています。先生が言われたのは、その記念会の時にちょうど目が見えなくなったサウロのためにアナニアが手を置いて、そして使わせたように私のために手を置いて祈ってほしい。これは神様の御業だ、神様のしてくださったことだということを、私のために祈ってくれたすべてのクリスチャンに知らせたい。だから同時放送で衛星中継を使って全部、世界中に報告したいんです。そんなふうに言われました。テレビに出ます。先生はその喜びの知らせを祈ってくれた兄弟姉妹たちに分かち合いたい、一緒に喜んでほしい、その思いでいっぱいで興奮しながら電話をくださいました。私たちも共に心を合わせて祈ることができたことを感謝します。そしてその癒しを共に喜ぶことができることを感謝します。さらに私たちは先生が完全に回復して本当にますます盛んになり、そして神様の祝福福音が広がっていったと、一緒に神様の御業を喜ぶものになりたいと思います。このような詩があります。山なければ捧げ得ない祈りがある、山なければ信じ得ない奇跡がある、山なければ聞こえない御言葉がある、山なければ近づき得ない聖書がある、山なければ仰ぎ得ない御顔がある。おう、山なければ私は人間ですらもありえない。私たちは誰でも病を経験するんです。誰でも年を取っていろんなことができにくくなっていくんです。でもだからこそ知り得る喜びがあるんですね。だからこそ神様を信頼して祈ることができるんです。祈りを通して答えを経験することができるんですね。私たちは熱心に祈り続けます。これからも熱心に心を合わせて祈り続けます。そこに災いからの救いがあります。神様の救いがあります。さらにそこには喜びの知らせがあります。それを受け取っていきましょう。